トラニ
ーマユの
ボーイスメロユッキーさ、今回は何、あの誰かに突然呼び出されてどっか行っちゃうことはないの？
今回は今現在もう一人なんで、あ、大丈夫ですね。
大丈夫なの？あ、前回のように突然いなくなることはないのね。
はい、じゃあ前回はちょっと事故が発生して、
事故、事故、あ、大丈夫、じゃあ始めるよ、はい、始めるよ。
始めます。
じゃあ、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーマユのボイスメモ、始めたいと思いますが、今回はですね、ちょっとね、回数はだいぶ空くんですけど、173回174回のトマボイでゲストで来てくれた、ユッキーが今日はゲストで、だからまあちょっとね、174回前回があの話の途中でなんか誰かに呼び出されたら晩飯食いに行っちゃったんで、まあ、今回はそのユッキー、ユキトラトークその3っていう感じでね、ちょっとやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。今日のゲストは大分の若造ユキ、
こんにちは皆様、
どうもどうも、
そして明けおめでございます。
明けおめ言う今言う明けおめいらんじゃん、はい、まあでも今年入ってあれだもんね。
そうですね、今年初めてですね、本当に。
そうだよね、入って、うん、それも俺もそのマジでユキとあの今年入ってまだあのスカイプつないでまだ5分ぐらいでしか喋ってないって、何の打ち合わせもせずにもう突然行くぞみたいな感じでね。
そうですね、ぶっこんでも
ぶっこんで、なんかね、まだそのなかなかその、まあ、ユッキーって言ったらもう本当にもう波乱万丈、いいことも悪いことももう強烈にもう振り幅が広いっていうのでね、前回もちょっと話したんですけど、
そうです ね、 ね、
ちょっと、まあ、前回のおさらいを僕若干トラニーがすると、まあ、あの去年ね、チェリーボーイから卒業して、まあ、童貞卒業してね、大人になったと。でその童貞の卒業の仕方がちょっとパンチ効いてて、海で、お姉ちゃん2人をナンパして、でそのまま飯誘って飲み行って、そのまま3人でホテル行って筆下ろししたと。あ、筆下ろし、童貞を卒業したってことでね、間違いないですか。
そうですね、間違いないですね。
この事実関係間違いないですか。
間違いないです。です
か。そうですか。でまあね、そこからまあいろいろこう、まあお姉ちゃんちょこちょこやりてて、まあなかなかリア充な生活をしてたんだが、ある日、自宅のまあ近所が火事になって、そのまま自分の部屋まで燃えちゃったっていうことで、類縁で全焼。
そうですね、本当に、ね、
もう本当にあれだよね、本当なんかあのテレビのいつまでも波乱万丈でなんかテレビ番組あるけど、あんな感じだよね、
あんな感じです、本当に、
ね、で前回その、まあ自分の部屋が燃えてこうでこうでっていうことで、まあ、こう窓から脱出してみたいな話あって、で、まあ、トラニーは偉くそのユッキーのことをまあ感動したのが、まあ、ユッキーはまあすごいツイキャス大好き、ツイートキャスティング大好きな男だったんだが、その火事で自分の部屋が燃えて、次の日に現場検証があったんだけど、もうあれまりにもツイキャスが好きというか、これはちょっとツイキャスで配信しようということで現場検証をツイキャスしたやんか。
そうです ね、
ね、あれが俺 は、 は、うん、あれが俺はトラニーはやっぱこいつ何もんじゃっていうか、どんだけどぎもん座ってんやみたいなね感じが思ったのよね。で結局家が燃えて非常に自分ショッキングで、もうがっくり落ち込んでる時に、それでもやっぱりそのツイキャスやろうとしたあのモチベーションって何だろう。
あれはもうその時の、うん、なんて言ったらいいんだけど、ちょっとまあよくわからないんだけど、
うん、
もう配信にして、まあ、自分の番組みたいなもの。
ああ、はいはい。うん。ツイキャスが。
はい。
うん。じゃあもうここは俺はもうこうやって現場検証で、まあ言ってみればこう自分の悲劇だけど、それをまあ番組の企画としてもうぶち込もうと。
そうですね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。まあ まあ、ユキもそんなにその喋りが達者でもないというか、あの女ナンパするときはうまいんだけど、こうやって配信するとなると、なかなかあんまりあの自分のことすごく状況を説明したりとかできる口ではなかったんだけど、その当時からね、その現場検証の実況の時から。ただトロニーはその現場検証のツイキャスを見てて、すっげえやっぱりドキュメンタリーものすごい、やっぱりあこういう生配信ってツイキャスの本当に美味しいとこっていうか、使い方によっちゃすげえことになるんだなっていうのすごい実感したのね。
そうですね、
そうそうそう、だから本当になんていうかな、対してろくにその喋りとかもそんなにちゃんと喋ってはなかったんだけど、そのやっぱりね、その一人の青年が自分の家が燃えちゃって、何もかも自分の財産がほとんどのものが燃えちゃったっていう時に、それをこう自分で、ツイキャスのカメラでね映しながらね、ここが僕の家で部屋ですとか、これが何々ですとか言ってた、あの俺の時のそのユッキーの心境つうかさ、まあもうだいぶちょっと前の話で、だいぶ今あれかな、もう気持ち的に落ち着いたの？
そうです、気持ち的に落ち着いてきましたね。
あ、本当に。でどう、そのまあ話し出したらすごいいっぱいね、まあ一晩飲み明かせるぐらい多分いろいろ話できるんだろうけど、まあいかんせんこのねポッドキャストなんで、まあね、ちょっと話を短めに説明してもらいたいんだけども、この去年その火事になって今まで、今、まあ、2月なんだけど、
はい、
どうなの、あのトータル的にその例えばその後、例えば行政のフォローとか、あと周りの人がすごく親切、こういうことで僕は助かったとか、なんかこうトータル的な感想とかって言えるかな。
そうですね、
うん、
ありますね、やっぱり
本当に、うん、例えば、
例えば、
うん、
その家事全部あって、
うん、
その家の中で家財道具とか全部なくなってしまって、
うん、
で1から0からのスタートになるんで、
うん、
でとりあえずまだお金がなかったんで、
うん、
その近くにいる近所の人とかに、まあ、服とかそういう生活できる品々をちょっともらったりとか。
あ、やっぱもらったんだ。
はい、
あそれは完全に赤の他人、
それも完璧に赤の他人で、 あとそこの火事の現場の近くに住んでてね。そうですね。
あ、そうなんだ。それはやっぱりその、燃えた翌日からなんかやっぱ声かけてくれたみたいな感じなの？あ、君かねみたいな感じで。
そうですね、結構声かけられてきましたね。
ああ、そうなんだ。で、まあ、困ったことあったら、あ、困ってるからこれちょっと使うかみたいな感じで、近所の人がいろんなものをやっぱり支援してくれて。
そうですね。
ああ、そう、やっぱりそれはもちろん嬉しかったわな。
本当に嬉しかった、
ね、本当に嬉しかった。え、ちょっと今大丈夫？なんか、
あ、大丈夫です
。染みてる大丈夫？
はい、
思い出して涙ぐんでるとかそういうのはない？
いや、そんなんないです
。あ、そういうのないないない
ないないです、
ね、ない。そうか、まあそうか、まあね、いろいろ震災やらそのいろいろ災害が日本でいろんなところで起きてるけど、やっぱりそういうその、まあ、行政の動きもそうなんだけど、すぐにその災害の後のやっぱり周りの人のやっぱ助け合いってやっぱりすごい、やっぱり実感するとやっぱすごい。
そうですね、周りの人 の、うん、そういう支えがあって、
あ、まあそれはもう本当忘れないわな。
そうですね、やっぱり、
うん、なんか自分の中で価値観、何かに対して価値観変わったとかある？それに関しては、例えば今まではさ、例えばさ、なんかいや分かんないけど、その例えば平気で万引きできたりとかさ、平気でチャリンコ盗めたりしたけど、これ今もできへんとか、そういうのない？ちょっとものすごい荒い言い方なんだけど、人に。
そうですね、まあ、万引きとかそういうのはしたことないんですけど。
あ、
した
ごめんごめん、まあね、うん、
まあそういう風な感じにしたくはないってなりますね、やっぱり。
あ、やっぱ町に対してやっぱり思いやりとか感謝とか。
そうですよ、本当に支えてくれた皆さんに感謝してますね。
ああ、本当に、うん、そこそこそこそこ、うん、まあ、やっぱり 人生変わるよな。
本当に変わります、
うん、それだから、そのユッキー的にはまあ多分そういうそのことを経験したことで、今後その生きていく上で、そのやっぱりそういう苦難にやっぱり遭遇した人の、まあ、話を聞いた時に、やっぱり俺らがそういう人たちのことを聞くのと、ユッキーが多分そういう人たちのことを聞くの厚みは違うな、多分な。
そうです、全然違います
ね。うーん、だろうな。あとはその例えばその行政のケアとかさ、あれどうなんの結局さ、類縁っていうことはさ、その火元の人はあれだよね、あの賠償する義務がないんだよね、あれね、類縁の場合はね。
そうですね、本当はまあ義務も一応必要なんですけど、
うん、
ただ出荷もその火災保険とかも入ってなくて、
あ、なかった、やっぱり、
はい、なくて、だから弁償できないっていう感じに。
あ、その出荷元の、まあ、話せる範囲で全然いいんだけど、
はい、
出荷元の人とはまあ一応うち話し合いとかしたの。
話し合いとか、その当初とかの間、うん、少しの間やったんですけど、
あ、はいはい、もう何もできませんみたいな。
そうです。
あ、そっかそっか、まあ一応ごめんなさい、何もできませんみたいな感じで、もうあとは仕方ないって感じなんだ。
そうですね、もうそれ言われた瞬間にもう自分でやっぱやるしかねえなと思って。
ああ、そこそこそこそこ、その辺はなんか揉めたりとかあったの、やっぱり。あの他の人8件ぐらい揉めたじゃん。
はい、
他の人も揉めたとか、うん、それなかった。
他の人は分からないです
けど。あ、本当に。そうかそうかそうか、うん、
やっぱり自分的にはやっぱ生活も苦しかったんで。
ああ、そうかそうかそうか、でその後そのあなんかその行政的には支援とかあったの、例えばなんかこう一時金とかさ。
そうですね、行政の方は、うん、その一時金があって、
うん、
であと緊急に住まいの方も用意してもらって。
あ、それは何、その 市っていうか町っていうか、そのあれが用意してくれたんだ。
はい。
あ、そうなん、そういうのやっぱりやってくれるんだ、火事になると。
火事にあったらやっぱ一時的にありますね。
え、
一時的に用意されてる。
あ、一時金が、それあの金額とか教えてもらってもいいの。
はい、いいですね。
いくらぐらいもらえるの、とりあえず。
一時金が75,000円ぐらい。
あ、でもそんなもんか。75,000円もらったって結局ね、消費税だから70,000円ぐらいものしか買えないわね。
そうです
。そっか、一時金その7万円と、あとプラス家を、
そうですよね、
あの賃貸のどっかをその保証金や何もなしで貸してくれるんや。
そうです、ね、
それは無料。
家賃が無料で、
うん、
光熱費とかが自分
で。あ、そういうことね。うん、その家賃無料っていうのはその期間とかあるの、1年間とか2年間とか。
そうですね、3ヶ月間。
あ、3ヶ月だけなんだ。やっぱじゃあきついね。だって3ヶ月のうちにさ、全部なくなったの稼いでね、再スタートなんかなかなかしんどいよね。
そうですね、だから先に家具をするよりもその引っ越した時、新しい時の
安
が優先的になるんで。
そうだよね。でまあ、とりあえずまあでもそういうのがいろいろ経て、で今現在はどんな感じなの。
で今現在も、
うん、
まあ、とりあえず3ヶ月以内に見つからなかったんで、私が、
うんう
ん
うん、
だからまたちょっと話し合いをして、
うん、
また今現在も同じところに住んでる状態ですね。
あ、そっかそっか。でそこをまあ家賃が補助がなくなったから自分で払ってる感じ。
いや、まだ家事の兼ね合いで入ってますね、
うん。あ、じゃあまだ 無償で入れてんだ。
はい。
あ、そっかそっか。まあまあ、じゃああれか、とりあえずちょっと生き延びてる感じで。
はい。
ああ、そっかそっか。まあじゃああれだね、まあなんとかなんとかやっぱりなる、人生なんとかなるって感じ。
そうですね。
あ、そっかそっか。ほんで、まあ、まあその家事のことはそういう感じで、でその家事のあと、まあこの前もちょっと話してたけど、
はい、
そのまま仕事がそのなんだっけ土建建築業の仕事を昼間やりつつ、
はい、
夜
夜
キャバクラなんだっけ、
そうですね、
キャバクラのボーイ
の
ボーイやってて、
掛け持ちで
掛け持ちでやってたね、2か所ね、
はい、24時間やってました、ほとんど。
すごいね。でとりあえずまあそれでやってて稼い、まあ、やってって、でなんだっけあれ、なんかさ、なんかやり散らかしたんだよね。
そうですね、うん、何まあ昼間の現場の仕事の材料を、うん、まあ壊してしまったんですよね。
ん、
仕事 その材料を壊してしまって、
うん、壊してしまった、
壊してしまったっていうか、うん、まあ、ミスで、
あ、はいはいはい、
でまあ別とりあえず会社の社長とかに早まって、
うん、
すいませんってなって、
うん、
でまあ当初その配達で素人な自分がいたんですけど、
うん、
だからもう謝っといて、
うん、
その会社から保険でその材料費とかで返済できたらと思ったんですけど、
うん、
それがなんか当時保険に入ってないから、自腹で払ってくれみたいな。
いくら？
それが50万ぐらい。
うーわ、マジで。そこでまたあれだ。まあ火の方っていうか悲しい方の出来事がバーンって来て。
そうです。
うわ、悲劇だ。でそれ結局弁償。
弁償になって。
それでさ、キャバクラのそのボーイの仕事もさ、はい、なんだっけ、なんか頭坊主にして、
頭を坊主にされて昼間の仕事で、
あ、昼間の土建の仕事で頭坊主にされて、
されて、
それはなんで、簡単でいいけど、
それはまあ、うん、髪は短くしたかったんですけど自分自身は、
うん、
だからまあ外に表に出れるぐらいだったらよかったんだけど、
うんう
ん、まさかの、まあ、坊主じゃなくて、なんて、うん、ヤンキー狩り、震災狩りみたいな。
震災狩りって何？
震災狩りって分かりますかね？
分かんない、震災狩り分かんないわ。
まあこっちの方面では言うんですけど、
うん、
まあ、さっきの、まあ、ヤンキー狩りみたいな、
まあ、
仮に、
うん、
リーゼントとかを、
あ、はいはいはい、うん、で、震災狩りっていうのは、
震災狩りってのはまあそれな、似たような感じなんですけど、
うん、どんな感じなの、例えば刈り上げて上だけ長いとか、うなじだけあるとか、よくわかんないけど、
なんかちょっともう相当思っ、その夜の仕事の表のホールの方に出れないが格好になっていて、
そうな、夜の仕事のホールに出れないような髪型な、震災狩りっていうのは、
はい。
そっか、うん、これで行きましたと、夜の仕事に、
そうです、
うん、そしたら、
そしたらそこの上司に思いっきりボコボコにされて
笑ってる場合ちゃうけど、ボコボコされて、でもそれ、なんでボコボコされんの、そんな世界なの、ああいう世界って。
そういう世界じゃないと思うんですけどなんか、
お前ふざけんなみたいな感じでやられて、でその後さ、なんかさ、損害賠償をなんか賠償請求するとかうんたら言ってさ、あれどうなったの。
あ、先ほどの話ですね、
うん、その、夜の仕事の上司にボコボコされて、なんか損害賠償するとかしないとか言ってたじゃん、はい、なんか賠償請求するとか、それはどうなったの。
結局、ああ、その件はもう
泣き寝入り、
泣き寝入りというか、もうそこの仕事を辞めたんですよね、夜も。
うん、辞めた、うん、
で辞めたからもういいかなって思って。
あ、もうじゃあな、結局やっぱ泣き寝入りか。
はい、
まあか、喧嘩、けん、まあ街で喧嘩したみたいな感じになっちもたんや。
はい、
そう。で、その怪我とかはどうだったの。
その怪我は、
あ、なんかさ、
大したことなかったんですけど。
大したことなかったんだっけ、あれ。
はい、
そっか すっごいいきなり、だってさ、家燃えた後にそれだろ、50万の賠償に、ね、
はい、
夜行ってボコボコな、自分の別に自分がやったわけじゃない、ミスじゃなくて頭買っただけでボコボコで仕事辞めて、そでその後は
で、その後は、うん、土建屋の50万の賠償がある
で50万の賠償も残ってるから、昼間一生懸命
出て、
そらそらそらあれだよな、家で燃えた家で新しいマンション探してる余裕ないわな。
そうです。
あ、それで、
でそこに働き勤めして、
うん、
ではそこが年末になって、
うん、
まあ、正月休みに入った時に、まあ、会社の忘年会が入ったんですよ。
うん、
でその忘年会に出て、
うん、
でもう一軒目でもう飲まされて、
一軒目に飲まされた、うん、
でもすごくガンガンに酔って、
うん、
でも一軒目からもう途中から意識がなくなってで気がついた時にはもう釣り回された状態。
何の状態？
釣り回された状態だよ。
釣り回された状態？
はい、その次の2次会場とか3次会場とか。
あ、はいはいはいはい、あ、うん、はいはい、記憶ないのに店八五されて、それをもう連れ回されて、
連れ回され
て、うん、はいはい、うん、
でガンガン今酔ってるんですけど、うん、たまにこうふわってこう起き上がる時ある、
うん、
でその時に、
うん、
その通りでたまたま知った人間がいたん、
うん、
でかその人間に「あら久しぶりや」みたいな感じのことで、まあ、声かけたんで、
うん
うん、でちょっとその会社の社長と周りの人には次の行く会社の店の名前教えてもらって、
うん、
でちょっとこの知り合いと話すんで、
うん、
すぐ終わるんで、
うん、
終わり次第戻りますみたいな、
うん、はいはい、うん、
感じで話した
ん
です
、うん、
でその知り合いと話して、
うん、まあ結構そベロベロ酔ってる状態でしょ。
はい、
おはいはい、でもとりあえず知らず話して、
で知り合いもその飲み屋をやってたんで、
おはいはい、その知り合いが
で飲み屋やってた、まあ、は忘年会中やけど、
うん、
でその日が給料日であって、
うん、
会社来たの、
うん、その土建の会社の給料日ね、
給料日があって、
うんうん、
でそういえば今日給料入るなと思って、
お
でもし忘年会で時間が空いて一人の時間ってできたら、
うん、
まあ店に遊び行くかもしれん、
うん、まあね、その時点めちゃくちゃ酔ってるよね。
そうですね、
酔ってます。でもうすらうすら頭の中に今日は会社給料日やなと思いながら金入るぞと、で忘年会終わったらちょっと店遊びに行くぞみたいなことをその知り合いに言ったんだ。
はい
はいはい、うん、で
で戻ったんですよ。
うん、あの土建屋の忘年会に戻った、会場に。
会場に戻った。
うんうん、
でそしたら、
うん、
その会場をその途中抜き出したみたいな感じで。
ほう。
でまあ会社の社長と、
うん、
従業員がムトロッと出てきて。
うん、え、出てきて？
出てきて。
うん。
で途中で抜け出したのに、なんかその社長が怒り出して、
ほう、
で社長に一発蹴り食らって
顔をちょっと待って、あのね、ちょっと待ってね、ユッキーさ、あの前の俺話した時にさ、その社長にめちゃくちゃ気に入られてなかったっけ？
気に入られてました
そうだよね、だってお前将来優秀だからってなんか現場監督近いことまでやらされて、なんかすごい買われてたじゃん社長に。
入ったんですけど、
ね、それを忘年会でちょっとあの途中抜けます、でもその抜けますも誰かに言ったんでしょ。
そうです、言いました、ね、
言って帰ったら社長に一蹴り、
一蹴り。
どんな社長やねんそのね、九州の土建屋ってみんなそんなんか、そんなことないか、そんなことないな、
そんなことないと思うんですけど、
はいはいはい、まあ、それちょっと冗談だけどさ、今ちょっと話持ってみてんけど、
はい、
おいでおいで、
で、まあ、社長には一発食らって、
あ
でそこの従業員っていうのも大体、まあ、社長もそうなんですけど、
うん、
大体ちょっと極道マリオみたいな
ちょっと血の気多いんだ。
そうです、多い人がいて、で自分以外ってはあれ体の方に入れ墨が入ってるんですよ
それ本物やんそれ。
そう
な、そのさ、あの体に桃入ってるの前から知ってたの？
前々から知ってた。
知ってた。知ってた。そんな早やめよお前もう。なんでそんなと。あそう、うん、いやいや、まあね、その、いやそれは別に桃入ってたってちゃんとね、今構成じゃなくて、そのちゃんとやってはる方いらっしゃるからね。
はい、
うん、まあそうだけど、うん、でほんで僕でまた一蹴り、社長一蹴りされて、他の人にも
で社長の一蹴りで、
ああ
その従業員が一人、まあ、相当血の気があるやつがいて、
ああ
で自分より年下なんですけど、
ああ
そいつが酒に酔った状態で、ああ
みんなスイッチ入ってきたんだ、カチカチカチカチ。
便乗して入ってきたんですよ。
お
で自分もさっき考えようって、意識してたり、はいはい、何とか保ってる状態なんだけど、けど、もう思いっきりあれで。
やられた。
やられました
。もう結局ボコボコ？
そうですよ、ボコボコですね。
へぇ、何それ。ほんで結局まあ僕起こされて、ほんでその日さ給料日やったやんか。
そう、
給料もらえたん？
給料日がもらえんかったよね。
ね、ちょっと待って、それちょっと話また全然別件の違う話になるけど、結局何、社長がムカついてもうお前給料出せへんって話になっちゃったの？
いやそうじゃなくて、ね、やっぱ50万、
あそうか、賠償の50万があるから、
はい、
うん、それで
それの早期返済みたいな感じでもう全部負けられて、
そんなことあんの？
はい、ありました。
騙す、これさ、まあその絶対聞いてないと思うけど、これはさ警察関係者いたらちょっと調べ入んじゃないのそれ？
多分入るんじゃないですか。
マジで？あ、まあまあいいや。んで、で結局じゃあもう社長ムカついて、お前あの50万あれあの賠償あるからもうあれ腹立つから、お前もう今月の給料からそれも全部引くみたいな感じで全部取られて。
全部取られて。
おで仕事はそこの会社の。
その会社も年明けはったんですけど、それは忘年会でボコボコにあって、もう正月も2正月になったんです
よ。うん、はいはい。
で、まあ2正月の時に、その会場からと大根タクシーかなんかで連れ帰って帰って、気がついた家だったんで、
はいはい。
で家帰って家の鏡見たら、もう自分の顔が見えない顔になってて。
ああそうなんや、もうすごいことされてたんだ。
そうなん
だ。それでで
これはこうなんか悪い夢だって
悪いこといや、あんまあの年明け早々初夢、悪い夢見たなみたいな。
そう、
お
で寝直して
そこまで寝たんかよまた寝たんかよ。
寝直して
さすがなら肝玉座ってんだ。ほんで寝直して、
寝直して、そして電話が上がってきて、でそれがもう正月だったんで、いつも頼んでるリアルな
友達、
はい、
うん、はいはい、リアルな友達、
が電話かかって
電話かかってきて、
で友達の中でもあの県外から働いてて、でその友達が帰ってきたよっていう話が回ってきて、でそれが気がしようなったと思いつつ、まあ痛みをこらえて、久しぶりに会えてって言って行ったんですよ。まあ、そしたら友達 お前その顔どうしたみたいな感じで、
そらなるわな、いきなり久しぶりに会ったやつがいきなり顔ボコボコで見るに見れない顔になってた、それ言うわな。
そう、
それで
それで痛みをこらえながら、とりあえず一日だけ友達と遊んだ。
それでも一応遊んだんだ、一応
遊んだ、
お付き合いしたんだ、偉いね。
でその後からもう家で療養ずっとしてて、
ずっと療養してて、そっか、なんとかその友達の呼び出しは一応対応してギリギリ行って遊んで、で次の日からまた療養すんごいね。ほんで
療養して療養で全て時間過ごして、正月を、
正月、そうそう、
で年明けの仕事が始まって、
年明け
年明けの仕事、
年明けの仕事が始まった、その土建屋の仕事、
はい、そう
です。おいおい、まだ仕事はできたってあるのね、そのまま。
仕事はやったんですけど、今日やっぱ、怪我で、やみ上がりな状態だったんで。
怪我で何？
怪我が持ってなくて、やみ上がりな状態で、ダサい状態なんで。
ちょっとね、スカイプのね、音声の音質が悪くて、怪我の原因でやめさせられたの？
いや、怪我の原因じゃなくて、怪我がまだ治ってない状態で、出るんですけど、
怪我治ってない状態で出た、
で、出て、で、仕事してても、やっぱり怪我の影響でできることできることが、
そりゃそうだわな、そりゃそうだわな、でもその怪我の原因を作ったのはその働いてる会社のやつらが作ったんだもんな。
そうですね。
で
そこに行く、会社自体派遣会社みたいなもんなんで、その派遣先で行かされる会社に行っても、その前まで行った時までは別に評価高かったんですけど、その怪我をした当初からちょっと動けんことが多くて、もう前に使えんけん帰れみたいなことが多くて、
そうかそうか、その社長は結局派遣の、要は派遣業みたいなのやってて、ユキはそこに雇われてるけど、ユキが働きに出た現場はその派遣で行って行った現場だから、そんなユキがその怪我してる関係ないもん、みんなにな。
そうです。
うわ、それでお前もう使え、今まではそのお前いいなって言ったのに、怪我してきたらもうみんなもう手のひら会社みたいにお前使えんから帰れと。
そうです。
まあまあ、それは仕方ないっちゃ仕方ないけど、世の中厳しいな
本当に。
そんで何、そこ返されて、
で、返されるばっかりなんで、だって自分これ怪我を治さない限りは、
なんで
怪我を治さない限りはさすがに立ち直れんなと思って。で、あとその中で、精神的にも肉体的にも結構やばいよって言った
。そりゃなるわな、そういうふうにな。で、
さっき話した家事の話もあると、家事に、もう落ち込みました。
もう今全体的な話聞いてたら、もう家事の話がえらいもう薄いできてっていうか、家も燃えたし、自分のね人生もなんか燃えてるよね。
そうです。
炎上してるよね。すごい、どうしたんだろう。でもさ、俺さ、ちょっとここまで聞いたら非常に辛い、厳しいけど、ただ大分大臣男ユッキー、こんな程度じゃ俺の人生は落ちないぞという感じで、女は言ってるよな。
いや、女も聞けるんですね。
ちょっと待って、今笑ってるけど、俺ちょっと風の噂で聞いたら、
はい、
なんか女は相変わらずブイブイ言ってるらしいっていう話は聞いたんだけど。
あ、女は最近ですね、それは。行けた。
ああ、そういうことね。あの、年明け1月は結構もう落ちてて、落ちてて。
はい。
あ、ちょっと待って、まだだってさ、まだそうか。さあ、そうかそうか。ほんで、まあ、1月の半ばぐらいからちょっと復活してきて。
1月の半ばというか、つい最近、今月ですかね。
ああ、まあね、ちょっとこれ収録がいつ配信できるかわからないんで、まあ、2月の頭っていう感じにしとこうか。じゃあ、
はい、
おー、はい、急に来て、急に回ってきた。また
急に回ってきましたね。
うん、急に回ってきた。また今度は上がりや、上げ上げの上がりですね。来た。おお、
来たんですけど、まあ、とりあえずまず、あそこはちょっと一旦話を置いて、
あ、話置いて、置いとこうか、まあ、置いとこうか。
さっきの話の続きに、
ああごめん、はいはい、さっきの話続き、うん。
で、
でもあとね、時間ね、あと20分ぐらいしかないぞ。20分ぐらいだぞ。
はい。
20分でどう、ユッキー、自分の人生をどう番組で構成する？このあと20分。ちょっと。
そうですね。
マギーの別冊教祖っとポッドキャスト、今日もそっとささやかせて、パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すかわかりませんが、私が気ままに声に乗せて、教祖っととは別の空間へいざないたいと思います。今回のゲストの話から、夢占いの中で家事を取り上げてみます。勢いよく燃える家事の夢は、あなたの中に秘められたエネルギーがいい方向に発揮されることを暗示しています。特に自分の家が勢いよく燃えている夢は、家庭内の幸運や繁栄を暗示する吉夢と言えるでしょう。家事を見ている夢は、周囲からの手助けが期待できることを暗示しています。家事の中から誰かを助け出す夢を見たら、何らかの利益を得ることができそうです。また、あなたの秘められた才能を発揮できる予感を感じます。火事で火傷をする夢を見たら、仕事運や勉強運の上昇が期待できます。成功を手に入れたり、朗報が舞い込んだりするかもしれません。火事を消し止める夢は、自分の感情をセーブしよう、問題を解決しようという強い意志の表れが出ています。自分の家が火事になり、焼け跡になってしまう夢を見たら、家族の病気やトラブルに注意してください。火事が燃え移る夢、飛び火する夢は、いつでも冷静さを忘れないようにという警告です。家事を見物にわざわざ出かける夢を見たら、あなたは浮気心や恋に対する好奇心が強くなっているようです。特に、恋人や配偶者がいる人の場合は、軽率な行動は控えましょう。放火をする夢は、性的欲求の高まりを表しています。この夢は、どちらかというと女性より男性の方が見やすい夢だと言えるでしょう。煙がくすぶっている夢、黒い煙が上がる火事の夢を見たら、突発的なトラブルに巻き込まれるかもしれません。特にそれが自分の家の火事だった場合は、家族に対する配慮忘れないように心がけましょう。どんな夢であれ占いです。 あくまで参考にしてみてください。思い悩まないようにしてくださいね。
で、まあ、さっきの続きかな。
はい、そうです、ね、
話は。ああ、ああ。
まあ、会社に出ても、首切らればっかり。
うん、ああ、そっか。派遣で、現場出てもダメだと、お前はっていう感じで。
もう、止まらんから、帰りが多くて。で、もう、接種時も引き込むし、やっぱ、イライラしてきますもんね、やっぱり。
はい、
だけどここの会社を辞めるにはやっぱりその借金のある50万
あーそっかまだ縛られてんだもんな50万であ
るから
まあまだ 2,30 万残ってるわ前回の給料払ったとしても
そうです
まさかそれでさ統一ぐらいで金利とかつけられてないやろな
大丈夫それがどうなってか分かんないんですけどでとりあえずもう自分の中で考えてどうにかこの借金を払わんで済む方法解決策はないかなっていう頭の中でひらめいたんですその時から
はいはい
でどっかにいい情報がないかなと思っていると個人で探り合ってたんですよでそしたらついここ最近の話なんですけどここ最近になって、まあ、とりあえず裏情報で借金を払わなくても良くなったんであ
裏のテーマまあちょっとこれ言えないけど裏の手を回して借金払わなく良くなったんだ
良くなりって
よかったまあ良かったのかどうか分かんないけどまあとりあえずすり抜けたわけね
そうですそれは、そのまあ話に入るんですけど、裏の情報をくれた人間に、が払わなくていいよって言って、で社長自身がそのことを隠したらしくて、でから、で社長が自分から騙したお金騙し取るぞみたいな感じの、したんですよ。だからそれに思いっきり腹立って、あじゃあ借金払っていいからこの会社にもいなくていいから、で行くところ先々クビになるんで、また次会社に行ったとしてもクビになるんで。じゃあ飛ぶか。
もしもし。
はい。
あ、大丈夫。飛ぶか。
大丈夫。
あ、大丈夫。
はい、大丈夫。
あ、大丈夫。飛ぶか、飛ぶかってどういう意味？
飛ぶかっていうのは、まあ借金も払わなくていいけど、まあこの会社に行っても、まあ、
まあまあ、
お金返す気があっても、気が抜けまって、この後も多分ギガとかもなんか多くなりそうで、自分自身多分どっかでぶっ倒れてるかと思って予感してたの。だからこのまま行ったら、だからまあいい状況もあったんで、その会社から逃げようと思って。
あ、逃げよう。はいはいはい。そうだ。まあもう本当に早めにそんなどっかあれだよね、逃げた方がいいよね、そんな会社ね。
はい、で今逃げ出しました。
あ、逃げ出した。今逃げ出してたんだ。
はい、
はいはい。で今現在だ。
今現在か
と思います。で今は何してんの？
今はとりあえずその後に怪我の影響で病院通ったんですよ。
おお、来た。病院来たぞ。俺がちょっと聞いてる話の病院に話が入ってきたぞ。
はい。
で病院で。
病院で、ボニカの怪我の一件もあって、検査してもらって、やっぱり検査の内容が悪くて、で、一時は病院の、まあ、カウンセリングみたいなの
があるんですけど、
それに一時通うのに病院がかかられて、で、仕事ももう一時もしないようにって。
あ、もう仕事しちゃダメってドクターストップかかっちゃうんだ。
そうですね。
お
お。やっぱその精神的にもやっぱ落ち込んでるんで。
はいはいはい。そっか。で、まあ一応病院が通ってたわ。
そうです。
で、
まあ、通ってる状態ですけど。
で今そのいろんな まあ、体のリハビリやら心のリハビリがあって、なんか白衣の女性になんか心やら体やらをリハビリしてもうてるっていう噂聞いてんけど、それはどうその辺の話
はどきますか。
え、いやその話はやっぱり 最後にさ、やっぱりさ、俺はこんだけ落ちてても俺はここで立ち上がってるぞ的なことをやっぱりリスナーさんにこう示しとかないとさ
あーですね、やっぱり
やっぱりそこはそうちゃうかな
そうですね、
うん、やっぱ欲しい、それちょっとね、あのちょっと下水ポッドキャストとしてはその辺欲しいんだけど、
じゃあ最後に語りましょう。
うん、ちょっと最後にちょっとね、俺のリア充、あのユッキーのリア充ぶり、俺の下半身のリア充ぶりをちょっとさ喋ってもらわないと、もうこのまま行くとさ、なんかさ、あの AM ラジオのさ昼間のなんか電話相談室みたいになっちゃうからさねえ、何よそこでいろんなリハビリしてもらってる中で、
中で、
おう、
で、まあ話はさっきの検査の話に戻るんですけど、
あ、
まあ検査を当時受けました。
あ、
で検査の兼ね合いで、
うん、
そのカウンセラーを聞く、
まあ、
前の話なんですけど、
う
そのカウンセリングに受けるためには、
う
まあ仮に、まあ、障害者とかじゃない限り、
う
まあ、その常識な一般問題みたいなのがクイズとか出される
んですよ。おお、はいはい、うんうん、
でそれが2時間ぐらいあったんですよ。
おお、2時間ぐらいあった、うん、クイズが、
うん、その2時間の中プラスにアンケートもあったんですよ。
うん、
今の精神的な中身の状態は、
はい、
うん、答え交代みたいな、
うん、
でその時についてた先生が、
うん、
うん、ものすごく絶品さんで、
おお、べっぴんさんの先生ついた。
先生がついて。
お
う。で、そのべっぴんさん先生と密室って二人きりなんですよ。
おお、年何歳ぐらい？
年は自分より年上だと思うんですけど。
おう、推定年齢っていうか。
推定年齢が、25、
6。おお。おうおうおう、いいじゃんいいじゃん。
で、その先生と。
密室で、二人で。
密室で出題されて。
おお。
で、アンケートに答えて、
お
う、で、アンケートを答えてなくて、
おう、
アンケートの一番最後に質問があったんですけど、
お
う、アンケートの質問の内容が、
おう、
性欲ありますかって書いてあったんですよ。
ちょっと待って待って、え、アンケートの質問の内容に性欲がありますかってあったの？
ありました。
なんかアダルトビデオのストーリーみたいだね、それねおう、それで？
で、そこに迷わず欲求不満
ありますかでイエスノーで答えなあかんのに欲求不満で書いたんだ。
はい、プラスなんか4つで選択あったんですけど、
お
けど継ぎ足したんです
自分で継ぎ足したんだ欲求不満を。
はい、
書いた、おう、はい、書いたわ書いたわ、おう、ほんで？
で書きまして、
お
欲求不満って書いた場所に自分でその当初の思いは、
おう、
いや、こんな密室で、
おう、
目の前に佐々木先生がいて、
おう、
で、欲求不満なわけがないみたいな、
ほう、そう、
性欲ありますみたいな、そう、当時、
おう、おう、おう、おう、え、ちょっと待って、話ちょっと、ね、その目の前に先生がいてて、
はい、
で、え、なんか書いたのそこに、紙にプラス、
いや、プラスじゃなくて、
うん、
アンケートクイズと、
うん、だから欲求不満で、はい、まあ欲求不満で書いたじゃん自分、
はい、
で、その後で、
で、その後に、
うん、
自分の中の心の中で覚えてるんですけど、
心の中ね、心の中ね、これ心の中の話ね、
はい、心の中の
話、うん、はいはいはい、うん、
で、
うん、
こんなビリの先生がミスと二人きり、
おお、自分のこう頭の中ポワーンって出てきて、そこにこう雲みたいな中にてててててって文字が並んで、こんなミスの中で美人の先生だって出てきたの文字が、
はい、出てき
た、おー、はいはい、おー、ほんで、
で二人きりにいます、
おお、
でアンケートに最後に性欲ありますかって書かれてあって、
あ、まあまあそうだね、
で質問に欲求不満って書いて
ある、書いてある、
いや、この先生と2人乗ったら、うん、下半身もつきますよねみたいな。
だって、うん、で自分の頭の中と思ったのそれね。
そうです、
うん、ほんで、
でもしこの先生が、うん、自分のカウンセリングについてくんであれば、
うん、
新しい未来が開けるなみたいな。
おお、まあそりゃそうだわ、そりゃそうだわ。このもし先生と一緒にみたいになったら新しい未来出るわな、希望で出てくるわな。
出てきます。
うん。
でまあそれでその日は検査終わったんですけど。
あ、その日は検査終わった。その密室で何かあったわけじゃないんだ。
あ、それじゃなくて、
それはもう頭の中だけの妄想で。
妄想で終わってしまったんですけど。
あ、時間ないぞ。あと5分しかない
と。次の日からカウンセリング始まったんですよ。
おお、始まった。おお、完全に始まった。おお、
で初めて入って、
お、
まあ、周りの人もいたんで、お、自己紹介とかして、
おしたよ。
して入って、お、ちゃんと先生紹介しますってなった時に、
お、
まさかのその木本先生が、
そうなの
って
来たんだ。25歳、推定25歳のめっちゃべっぴんの先生が。
そうです。
おお、おお、ほいほい、
やったの天気が来たって思った。
おお、天気来たと思った。
そうです。
おお、ほんで、
で、まあ、今まだ何回踏んでるんですけど、
おお、
まあ、その先生にカウンセリングを受けながら、
お
お、まあ、いろいろとカウンセリングなくてイベント行事があるんですけど、
おお、はいはい、
その中ですね、まあ結構まだお話ししてる段階なんです
けど、今、じゃあ今あれだ、ちょっと自分の気持ちを徐々にこう出しつつ、先生に今モーションかけてる途中だ。
そうです。
あ、そっかそっか、じゃあ今一番いい時だね。
そうです。
あ、じゃあもういろいろ今までちょっとこの半年ぐらい、半年間というかね、家燃えてからもいろいろこう本当に落ちること、どんどん落ちることいっぱいあったけど、今ちょっとそこに
今がもう
一点希望の光が。
はい、
そっか。じゃあ今ちょっとちょっと楽しい。
はい、楽しい。
そっかそっかそっか、だからあれか、トラにちょっとゲスト出せ出せってうるさかったんや。
まあそれもあります。
そっかそっかそっか。いやでも本当に、でもあれだな、あのユッキ本当にそうやって何かあってもこうあれだね、やっぱりこうなんかこう光を求めて、でその光になりそうなことがあったらキュッとそれを自分のものにしていこうという、そのあれだね、やっぱりその常にアンテナを張ってるとこはやっぱすごい、やっぱユッキークオリティだね。
そうですね、やっぱり。
そっか、ね、やっぱり女関係ね、女関係充実してくるとやっぱりね、仕事とかもよしやるぞってなるしね。
はい、
そっか。じゃああれだね、またちょっとまあ、今日今回これぐらい、時間もこれぐらいで終わりになっちゃうんだけど、
はい、
だこのあとまたあれだな、まあ、リア充なるかおいしい思いするか、またいろ、また落ちることあるか、その辺はもう人生わかんないよな。
そうですね。
けど、いやでもね、いや応援してる、
ありがとうございます。
で、まあ、ちょっとねこの2013年になって、ちょっとそのいろんなことでこう歴史が変わるやら時代が変わるとか、ちょっとスピリチュアルな話なんだけど、
はい、
こう変わっていくみたいなことあるからさ、はい、ぜひちょっとさ、いろんな運を自分の中に呼び込んで、
はい、
あ、まあユッキーやっていけるよ、大丈夫だ、君だったら
いけます、
いけるよ。だってさ、まあ、あのちょっとすごいあの調子こいた言い方なんだけど、あんただって173回174回にもゲストで出てて、こんなすぐにまたゲストであれだよ、流すのもうないよ俺。それだけやっぱりね、君パワーがあるんだよ、こっちをさせ、やる気にさせるっていうか。
はい、
ああ、いや、それでそのまま行ってよ。
行きますね、ここまで
行くしかないのもね。あ、まあ、あとはあれか、ツイキャスまだ今やってんのか。
ツイキャスもそうですね、
ぼちぼち、
会社を辞めて、
うん、
でまあちょっと一時も時間が空くんで、
あ、はいはい、うんうん、
キャストもここ最近辞めてから、
うん、
毎日ちょくちょく配信してます、
ね。ああ、そっかそっかそっか。じゃああれだね、じゃあ俺そのブースブログの方にユッキーのキャストの URL も載しとくから、
はい、
そのからでユッキー、あの誰か来たらちゃんとほ、面白い配信やってよ、キャストも。
キャストも結構面白い配信してますよ。
してんの？あ、そっかそっか、してんの。じゃ あ, ぜひね、聞いてる方でもしユッキーのキャスにタイミングが行ける方いらっしゃったらよろしくってことで。
そうです
ね。じゃあまたちょっと、またね、次回またまた 出てきてよ。
はい、
美味しい話、美味しい話いっぱい持って、
はい、
美味しいか美味しくないか分かんないけど、人生ね、なんか分かんないけど、はい、うん、まあでもあの、まあちょっと埼玉と大分とちょっと距離離れてるけど、遠いあのこっちの関東の空から雪の活躍願ってますんで、
はい、
はい、じゃあもう今回はこんな感じで、ゲストにユッキーをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。皆様、
またね。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。